チョイス775出張スペシャル地域交流編。この番組は FM 舞鶴がさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャル地域交流編は、ファイン住宅株式会社さんの完成見学会にお邪魔しまして、公開収録させていただいています。こんにちは。
こんにちは。
FM 舞鶴パーソナリティの佐久間です。今日は安岡の完成見学会に、来させていただいております。それでは早速ですが、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。ファイン住宅株式会社営業部広瀬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広瀬さん、簡単に自己紹介お願いします。
すいません、私はファイン住宅で営業をやらさせていただいてます広瀬浩一と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい。
こんにちは、ファイン住宅山口です。営業のアシスタントをさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はクールチョイステーマ、省エネ住宅の普及促進について情報発信したいと思います。さて、2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。広瀬さんはクールチョイスご存知でしたか？
はい、してます。はい、
ありがとうございます。クールチョイスを効果的に促進するために、さまざまなテーマが分かりやすく設定されています。省エネ機器買い替え促進、省エネ住宅普及促進、エコカー普及促進、クールビズ、ウォームビズ実施の推進、 LED 照明の普及促進、再エネ電力の利用促進、食品ロス削減の普及促進などです。本日のクールチョイス775出張スペシャル地域交流編は、ファイン住宅株式会社さんの完成見学会からお送りしていますが、広瀬さんはクールチョイス、何か普段の生活で意識されていることはありますか？
そうですね、やっぱり行けるところ、例えば近くのスーパーとかは、僕最近ダイエットにもハマっとんですけど、できる限りこう走ったりして、車を使えな乗らないとこは使わないでこう行けるように、走ったりして、そういうことで、ちょっとでも貢献できたらなと思ってやってます。
はい。舞鶴はどうしても車社会なので、ね、そういう、 こう自転車を使ったり走ったりとかという地道な、皆さんの取り組みというのがクールチョイスにつながってくるのかなと思っております。はい、ありがとうございます。そして山口さんはクールチョイス、何か普段の生活で意識されていることはありますか？
そうですね、ゴミをの削減で、さつまいもだったりとかはもう皮を剥かずに煮物にで調理したり、天ぷらにしたり、あとは大根や人参の皮を炒めてきんぴらにしたりとかっていう風にして、ゴミを極力減らすように考えてます。
素晴らしいですね、食品ロス対策もったいないっていう気持ちが、やっぱりその SDGs クールチョイスには非常に大切な感覚なので、ぜひぜひ取り組みを続けていただければと思います。そして今日のクールチョイステーマは、省エネ住宅の普及促進となっています。ここからは今日のクールチョイスゲスト、ファイン住宅株式会社営業部広瀬さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
ファイン住宅さん、新しくできましたお家のですね、リビングにいるんですけれども、広瀬さん、このファイン住宅 の特徴、ファイン住宅の特徴、どのような特徴がありますでしょうか。
そうですね、うちはですね、とにかく自然素材をたくさん、素材として、使っていこうということで、住宅作りに取り組んでおります。もともとうちの社長が、小さい頃にアトピーで苦しんだという経験をもとに、極力住宅に化学的なものを使わないでおこうということで、極力なんですけど、それで取り組んでます。もちろん省エネ高気密、省エネ住宅、高気密高断熱っていうのが大切になってきますんで、そこもこうしっかりエネルギーを無駄にしないようにしながら、同時に健康住宅をこう作っていくというところをまずスタート地点として取り組んでおります。それに際してましてなんですけど、基本壁はほとんどが塗り壁仕様になってます。これは接着剤とかをやはり使わいませんので、フォルマルデヒドが少なく済むっていう点がまずいい点ですね。
ありがとうございます。高気密高断熱にするとどうしても中に空気が閉じこもってしまうので、いかにそのフォルムアルデヒドとか有害物質をこう減らした建築をするかっていうのが非常に大切になってくるですね。
そうですね、はい、そうなんです。でそこを考えないとどうしてもお子さんとか の健康とかにも関わってきますので、すごく注意しています。で特に寝室であって主寝室であったりとか、そういうお子様寝るところはグラフェンストーンっていうんですけど、これは二酸化炭素をこう削減してくれ、吸収分解してくれたりとか、有害物質を吸収分解してくれるっていう能力を持った塗り壁を塗らせていただいたりとか、工夫はしてますね。はい、い
やもう入って一番特徴的なのがこの壁ですよね。普通 のクロスとは違う、多少傷ついてもなんか上から塗ったりだとか、
そうですね、
そんなもできつつ、かつ、薬剤の使用も少なくて、調湿効果、湿度のコントロールもこの壁してくれるということ で、
壁紙で大体普通のクロスの18倍の調湿効果があるという
言われています。18倍、はい、すごいですね。舞鶴は冬でもカビが生えるぐらいすごい湿度が高い、街だなと思ってるんですけども、そんなところでも非常にこうカラッとまではいかないかもしれない
ですが、そうですね、快適な空気環境を作れるという、
はい、いいですね、ありがとうございます。はい、では実際にいろいろと見ながら歩いていきたいと思うんですけども、他にもすごく目につくのはこの窓ですね。すごくなんか二重にもなっているように見えるんですが、これはどのようなこだわりがあるんでしょうか。
ですね、これは APW っていう、両樹脂サッシになってまして、結露を防いでくれることももちろんなんですが、省エネ陶器も四つ星がついてる、いたらエアコンとか の涼しくした空気であったりとか、暖房とかを無駄にこう逃がさないっていう点で非常に優れたサッシになってます、はい、
確かに外でお話しされてる方さっきいらっしゃったんですけども、もう全然音が聞こえなくて、
そうですね、
すごいこう気密性が高いんだなっていうのも、はい、ここにいながらもすでに感じています、
はいはい、
では間取りについても聞いていきましょう、
はい、
今玄関にいるのですが、玄関入って室内に入る入り口が2つあるんですけれども、広瀬さん、これはなぜ2つあるんですか。
そうですね、これ2way 玄関って言われてるので、今ちょっと結構流行ってる玄関の形なんですけど、普段ここの靴をしまう場所が、お客さんの目にこうつかないような形になってまして、普段の出入りはこのもう一つというか、ほんまの玄関ともう一つある場所からこう移動して、もう一個のところはお客さん常にきれいにしておけるっていうので、隠せるっていう、常にずっときれいにしておかなくてもちょっと散らばっててもいいっていう、はい、ちょっと家事ずっとこうやっぱり奥さんとか大変やと思いますんで、ちょっとでもこう楽にできるっていう形ですね。で見栄えもいいですしね、はい、
なるほど、はい、やっぱりどうしても玄関って物を置きがちで、すごくごちゃごちゃっとしてしまうのを、ここの隠せる空間に置くことで、玄関がすごくすっきり、
そうですね、すっきり、はい、なりますんで、収納力も高いですし、いっぱい置けるっていう利点もありますけどね、はい、
でこっからこの収納するプライベート玄関から、動線をたどっていきますと、ずっとそのままキッチンまでつながってるんですね。
そうですね、洗面所とかキッチンとか言ったら水回りのところにつながってますんで、お子さんすぐ帰ってきて手洗い、これもコロナでね、やっぱすぐ手洗いできるっていうのも大事だと思いますね。極力近いところに水回りを持ってきたりとか、あと普段奥さんがこう家事をしやすいようにやっぱりキッチンからもこうすごく近い場所にお風呂とか洗面所とかもこう持ってきてますね。
なるほど、なんか買ってきた荷物とかもなんか1階リビング通ってあっち持ってってすごい大変なのが、ここからそのまますぐパントリーとかキッチンに、
パチにパントリーとかに移動できる、
移動できる、はい、素晴らしいですね、はい、すごくいいなといいと思いました、
はい
はい
はい、
では2階に行ってみましょう、
はいはい、
して2階の今2階に上がってきたんですけれども、2階の説明は山口さんに。
はい、
もう1,2,3,4,5部屋あるんですよね。
はい、
で1つが寝室と、じゃあ子供部屋等に使えるお部屋と、なんと2階にトイレもあって非常に使いやすい間取りになっていますが、私気になっておりますのがこの白い部屋、上がって2つ目の部屋ですね、この白いちょっと狭めの部屋は、これは何の空間なんでしょうか。
ここはサンルームになってまして、洗濯物を干す場所になります。ここはちょっともう虫が多いので、奥様が外に干すのはちょっと嫌だなっていうことで、もう常に中で干せるように、今の時期でしたら先ほどもちょっとシャッターにカメムシとかがたくさんついてたので、もうそれが洗濯物つかないようにもうここで干せるようにということで、はい、2階に作らせてもらってます。
なるほど、やっぱ土のほこりとか土ぼこりとか虫とか、やっぱり洗濯物についてしまって、
はい、
すごいこう嫌な気持ちになったままこう洗濯物を取り込むっていうのがないように、
はい、
室内で、乾かすことができる物干し用の空間っていうのを作られてるんですね。
はい、そうです。
すごい、確かにこれがあると洗濯した時すごい気持ちいいですね。
そうですね、はい。
ヒロさん、この空間下にこの換気扇みたいなのついてるのはこれは何ですか。
これが先ほどちょっと話させていただいたアックスネオの、これは排気する方のものになってます。でここにフィルターが入ってて、まあ、ここにホコリであったりとか、まあ、ウイルスであったりとか、そういう原因になるものですね、健康障害とかも全部この言ったら上にの換気扇で換気するのではなくて、下の換気ができるという、床下30センチ先ほこりが溜まってるって言ったんですけど、そこをこう上に上げずに、だから洗濯物もほこりとかもこうつきにくいですし、まあそこにもメリットがあるっていう、それがサンルームとかも各部屋にもついてるんですけど、はい、ほんでこれフィルターとかにほこりとかどうしても汚れてきたら、そのお子様とかでも簡単に整理ができるっていうのがこのいい点でもあります。
この窓のついてる方もこれ南側について
そうですね、右側についてますね、はい、日当たりもいいところに、はい、ついてます。
洗濯物もすごく、はい、も壁も先ほどのリビングと同じ、
そうですね、調湿効果のある塗り壁になってますので、やはり洗濯物はどうしても湿気が出やすいというかね、濡れてたらどうしても湿度が高くなったりするんですけど、それも調湿してくれるので、まあそういうサンルームとかにもすごく使うにはいい素材ではありますね、は
い、すごく洗濯がしやすいですね。サンルームからお届けしました。
ですね、うちへとにかくもうちょっとお伝えしたいのが、はい、先ほどの空気環境という点なんですけど、はい、換気システムが全くこれまでになかったというか、新しいシステムになってます。まあ、特にコロナ禍で換気が大切にされている中で、いかにこう冷暖房を無駄に逃がさずに換気できて、さらに家庭内感染を防げるかっていうのをテーマにして換気システムに取り組んでまして、アックスネオという熱交換型の換気システムになる、もちろん24時間換気システムになるんですけど、これが普通換気扇って上の方についてるんですけど、この換気は床についてます。で床につくことで、だいたいホコリとかそういったものってだいたい30センチ、床から30センチぐらいのところに溜まってるんですけど、それを人体が吸わずに換気がまずできるという、ここが全然違っている点で、もちろんどうしても外から持って帰ってしまう、まあ、今やったコロナとかそういう菌とかもこう排出してくれるという、そういうちょっと優れた関係を取ってます、
はい、僕もテレビでほこりが舞うなんか映像みたいなのを見ると、やっぱりこうフローリングの床からふわっとほこりが舞ったりだとかしてしまう映像を見ると、ね、はい、なんかこうもっと掃除しないあかんのかなとか、換気扇上についてると吸い込んでくれへんなとか思ってしまうんですけれども、はい、こう床にこの換気システムがあることで、はい、それがすごく低減をされる、
ね、
床下30センチ、床上30センチ、
そうですね、床上30センチですね、
ほこりとかをよく吸う、
だから赤ちゃんがハイハイしてても安心安全に、もう赤ちゃんに優しい、まあね、もちろん人体に大人にも優しいっていう、はい、でさらにやっぱ冷暖房とかをこれ熱管交換システムっていうのが、まあ、ついてるんですけど、冷暖房とかを逃がさずに換気できるっていうのが すごいところで、やっぱりあの換気して寒くなってしまったらどうしても冷房をこう涼しくしたいとか暖房をこう暖かくしたい、よりこう温度を上げてしまう、これがやっぱりエネルギーロスにつながりますんで、それをせずに換気できるっていう、はい、これちょっと説明すると長くなってしまうんですけど、まあ、そういう換気システムを取り入れているという、まあ、地球に優しい、地球にも優しいっていう、はい、
もう僕の家なんかはもう1時間に1回ぐらいちょっと隙間を空けて換気してるんで、毎回でストーブで作った熱が逃げていてもったいないなと思っていたんですが、もうそれも改善できるような換気システムが導入されていると。
導入してますね、
エコですね、クールチョイスですね。
でさらにここはなんですけど、あのちょっとリビングの方行ってもらうと、これねエアコンを下につけてるんですけど、1個これが床の換気をこう通って全室あの涼しくしたり暖かくしてくれるっていう、これ新しいこの高熱交換システムをこう利用した暖房冷房システムを取ってまして、言ったらわずかなあのエネルギーで部屋家全体は暖かく涼しくできますよという、しかも空気環境もいいですよという、はい、
すごい。このテレビボードを今大工さんが設置されている、はいはい、この下に穴がありますね、はい、そこに
床を通って各部屋に送られるという。
なるほど、は
い、しかももしこれがエアコンが潰れてもエアコン変えればずっとそのシステムいきますんで。
なるほど、はい、そうか、従来型のこの住宅全部温めますっていうものは、うん、なんか一つメインの機関が壊れてしまうと、
はい、
そうです、修理
メンテナンス非常にお金が必要やったりするんですけど、そういう、まあ、それもあれですよね、言うたらあの無駄にお金を使わないんじゃないですけど、はい、あの簡単に変えれるできますよという、
はい、維持費コストのところまでも考え抜かれた設計になっているんですね、はい、ありがとうございます。ヒルさん、今あの寝室に入ってきてるんですけども、はい、ここの壁は下のリビングとは少し違った印象を受けるんですか？
そうですね、ここの寝室とか子供さんの寝る部屋とかはまた違うあの自然素材の塗り壁を使わせていただいますって言います。これ何かと言いますと、グラフェンストーンって言うんですが、まあ、あのノーベル物理化学賞を受賞している塗り壁で、何がすごいかっていうと、二酸化炭素を、まあ、有害物質を吸収分解してくれる、まあ、調湿効果はもちろん優れてるんですけど、その菌を分解してくれるっていうのはちょっと優れたところで、まあ、SDGs の二酸化炭素をこう少なくしようっていうことにも、まあ、地球貢献をちょっとでもこう貢献してくれるっていう素材になってます。まあ、実際この木がこう家の中にこう立ってるのと同じような感じでこう二酸化炭素をこう吸ってくれるっていう点では、まあ、すごく SDGs 的な塗り壁かなとは思いますね、
はい、この長くいる時間が長くいるこの寝室、
はい、
ゆっくりとこう睡眠をとる寝室だからこそ、ちょっといいこのさらにいい壁を
、はい、使わせていただいております。はい、
本日のクールチョイスゲストはファイン住宅株式会社営業部広瀬さんと山口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いします。せーの、
みんなでクールチョイス775。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のクールチョイス775出張スペシャルは、ファイン住宅株式会社さんの完成見学会場からお届けしました。この時間の FM マイズルパーソナリティは佐久間でした。